はじめは川柳の部です。審査員は西出風楽先生、山本進先生です。入賞者をご紹介します。1位埼玉県五十嵐しず子さん、2位岩手県千田米子さん、3位愛媛県藤岡健二さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは西出風楽先生です。
皆さんこんにちは。それぞれの分野の受賞者の皆様には誠におめでとうございます。川柳の選をさせていただいた西出風楽です。今回のお題は傘と椅子でした。第1位から第3位までたまたま傘が入りました。選評は出版された冊子に発表しております。椅子にもたくさんいい句がありました。そのうちの一つ、私が秀句に選んだ島村忠さんの椅子と椅子向き合う平和守りたい、この句は現在の世界情勢に心痛めておられることが率直に伝わってきます。また山本忠さんの椅子がきしみ心の動き見抜かれる、この句は目にハンディキャップをお持ちの作者のデリケートな心の動きが端的に表現されています。次は佳作の高島博光さんの句、椅子もドキリ身に伸び脚が腰下ろす、この句は擬人法を使ってあり、特に椅子を人間として見立てて思わず頬が緩みます。トークくださった65名の方々にはそれぞれ味わい深い句ばかりで楽しんで選をさせていただいたことをお礼申し上げます。さて江戸時代後期に始まった川柳は大いに人々を楽しませ、柳だるとして刷り物になり167編が後世に残ったわけです。柳だるとは川柳の柳、それから大い、それからとどめるという字を書きます。柳だるですけれど、途中からダジャレや言葉遊び、そして品のないチョークとなり、結果初期の川柳の文芸的価値を貶めることになりました。教区とは狂う句と書きます。それから年を経て明治30年代になって正岡子規による目覚ましい俳句短歌の革新運動の影響を受け、川柳では堺倉木や井上健家坊が教区100年の負債を返せ、初期柳だるへ帰れと新聞や雑誌を拠点に運動しました。おかげで川柳といえば新川柳を指し、一般に認知されるようになり、大正期には結社がいくつかできました。ところが昭和10年代に入って戦時色が加わり、自由に表現する雰囲気に歯止めがかかります。反戦や反政治作品に対する弾圧が厳しくなるのです。中でも反戦川柳人として検挙され、29歳で獄死した鶴明は今日でもしばしば取り上げられています。屍のいないニュース映画で勇ましい、手と足を燃いだ丸太にして返し、もう綿くずも吸えない灰で首になり、など多くの句を読んでいます。暗い戦争の時期を経て昭和20年、終戦となり、川柳界も新しい自由な空気の下で活発な活動を開始します。その中で中心となったのは六大家、または六巨頭と言われる人たちで、現在もその人たちが立ち上げた結社のうち5つは活動を続けております。礎を作った6人の紹介はまた機会があればさせていただきたいと思います。皆様にはこれからもいい句を作って発表してくださることを願ってやみません。ありがとうございました。
次に山本進先生からのコメントです。
皆さんこんにちは。今回川端六天さんの後を受けて初めて選をさせていただいた山本進と申します。大阪府在住の団塊の世代です。流歴は30数年で、現在RP ネット川柳会もやいがさを13年主催しています。さて今回の課題椅子と傘ですが、いずれも比較的 作家しやすいテーマではなかったでしょうか。応募作品191個のうちほぼそれぞれ半数ずつでしたが、上位3句は笠の国軍配が上がりました。各もたくさんありましたが、同窓句で没にした句もありました。また17音の器にきっちり盛り付けができずに言葉がこぼれ出たり不足している句もありました。指を折ってきっちり数えてみましょう。また言葉が滑らかにつながっていない句もありました。作句した後で声に出して読んでみましょう。私の選句ポイントは次の3点です。第1に句の独創性と明快性です。手垢のついた四文字熟語などを使わずに自分の言葉で喜怒哀楽を表現し、しかも一読明快を良しとします。第2に句の流れ、リズムです。五七五の定型や波長を問わず声に出して読んでみると句の流れがスムーズで、しかもリズムが良い句を良しとします。中八の句はリズムが良くないので私は決して取りません。第3は句の形、バランスです。川柳では五七五の器に言葉をきれいに盛り付けることが大切です。中八や下六の句は形がよくありません。上五は少し大盛りになっても不細工ではないし、リズムが悪くなるということはありません。また川柳では下五の止めが重要です。例えば名詞プラス左辺動詞するの連用形詞で止めるのをしとめと言いますが、これは句の座りがよくありません。川柳では下五の止めが重要な鍵を握っていると言えるでしょう。以上の点から上位3句を見るといずれも五七五の定型で一読明快です。自分の言葉で表現されていると思います。句のリズムも句の座りも素晴らしいですね。ところで皆さんは各地で行われている一般のリアル句会に参加されたことはありませんか。選者さんが飛行される時の緊張感やワクワク感、自分の句が飛行された時に大きな声で呼鳴する醍醐味を味わってみてください。きっと川柳がますます楽しくなると思います。皆さんの句は一般の句会でも十分に通用すると思います。ぜひ挑戦してみてください。最後に私が主催しているもやいがさをご紹介いたします。もやいがさとはあいあいがさのことです。現在会員は約70名で、そのうち 80% が視覚障害者です。毎月課題4題で肉出しです。トークも選評も電子メールでやっています。皆さんも一緒にやってみませんか。私のメールアドレスは ssmoyaigasa@gmail.com です。以上、山本でした。
それでは1位に輝かれた五十嵐さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
五十嵐静子さん、この度は川柳部門での NHK 会長賞並びに日誌連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
はい、素直に嬉しいです。続けてきてよかったなと思っています。
ありがとうございます。その受賞を聞いて最初にどなたにお伝えをしましたか。またその時その方の反応はいかがでしたか。
今ちょっと一人暮らしで家族にっていうのはないんですが、田舎にいる姉がいつも新聞の川柳を読んでくれてるんで、その姉に報告しました。したらよかったねということでした。
そうでしたか。お姉様に伝えされたんですね、はい。今回受賞されました五十嵐さんの作品、荒波に御杯日傘が溺れそうですが、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
きっかけとかはないんですが、傘という題でしたので、まあ、日傘とか雨傘とかいろいろ傘もあるんですが、御杯日傘ってあまり使われないかなとか思ってそれを題に入れました。
そうでしたか。着想の妙というんでしょうかね。ありがとうございます。五十嵐さんはこの全国視覚障害者文芸大会に毎年ご応募いただいております。川柳を始めたきっかけやこの大会にご応募いただくようになったきっかけなどはございますか。
川柳を聞くのは好きで長くやってたんですが、やっぱり自分で参加したらもっと楽しくなるかなとか思ってトーク始めました。
実際にトーク始められていかがでした？
楽しいですよね。
あ、そうでしたか。それはね、何よりでございます。長年にわたり作品作りをされておられるわけですが、その中で五十嵐さんが感じる川柳の魅力や面白さを伺いたいと思います。ズバリ、川柳の魅力とは？
人間を読むっていうところですかね。俳句は季語とか自然を読むのでちょっと難しいかなと思うんですが、川柳はまあ人間のいろいろを読むっていうことで、それならなんとかなるかなと思って、そんなところが魅力ですね。
ありがとうございます。さて、リスナーの中にはこのような文芸大会に応募してみたいけれど自信がないと躊躇されている方もおられるかもしれません。今後応募を考えている方へメッセージをお願いします。
読むなりトークするなり、とにかくやれば楽しいんじゃないかなと思うんですけど、
ちょっとありがとうございます。
いや、でもやってみてください、はい、って言いたいだけ。
五十嵐さんのね、はにかみ具合からも楽しさが伝わってくるような気がいたしました。それでは最後になりますが、今年の抱負を伺います。2024年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
いろいろ趣味もあるんですが、誰にもストレスとか悩みはあると思うんですが、その悩んでる時間を川柳を考えていたら、ボケ防止にも健康にもいいんじゃないかと思って、今年もいろいろな人間を読んでいきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。五十嵐静子さんにお話を伺いました。五十嵐さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。